横手の美味しいミッケ。この番組は横手市の提供でお送りします。横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れて、より一層の地産地消を推進するための番組です。美味しいミッケでは、横手鎌倉 FM スタッフが地域の美味しいを見つけ、食育を推進する情報をお届けします。美味しいというのは、地元横手の美味しい食材はもちろん、家族みんなで食べたり、生産者とのつながりを知って、それに感謝したりしてこそ、心から美味しいと言えるものです。このコーナーでは、地産地消と食育をテーマに、横手の美味しいのヒントを探っていきます。今回は横手市でも多く作られている洋梨についてお届けします。お話しいただきますのは、JA 秋田ふるさとりんご部会部会長の佐藤光義さんです。佐藤さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、りんご部会ということで、りんごの話も聞きたいのですが、まずは今日は洋梨についていろいろとお話を伺っていきたいと思います。こちらではりんごの他に洋梨もたくさん作られているんですね。
はい、品種の数としては十数種類、前はもっとあったんですけども、こう売れる品種だけを絞ってきまして、今十数種類になっています。
いくつか主な品種を教えてください。
和製は皆さん聞いたことがないようなスタークリムソン、エステバル、プレコース、パートレッド、レッドパート、また中性種としては、皆さんが、ご存知のようなラフランス、そして万世種のシルバーベルトあります。
さまざまな種類があるんですね。ラフランスぐらいしかわからなかったんですが、それぞれ特徴はあるんでしょうか。
はい、やっぱりこう早いものはあっさりした夏の感じ、食べやすいというような形です。
佐藤さんはどの品種がお好きですか。
いや、 やっぱりこうラフランスとか、シルバーベルなんか好きですね。
はい、ありがとうございます。今収穫最盛期の品種は何でしょうか。
今日から始まりましたけども、ラフランスです。
そうしますと店頭に並ぶのも、
店頭に並ぶのはまだ1週間ないし10日後ぐらいですね。はい、
店頭に並ぶのはもうちょっと後ということですね。
はい、やっぱりこうちょっとこう冷蔵して店頭に出すまで、ちょっと時間がかかるというところです。
洋梨は追熟という言葉を先ほど伺ったんですけれども、
はい、やっぱりこう洋梨の場合は収穫した後だいたい1週間から10日ほどやっぱりこう置かないと柔らかくなりません。樹上で柔らかくなるとちょっと美味しくないんですよ。もさっとした感じがあるんだけども、やっぱりこう追熟するととろけるような感じに仕上がるんで、追熟という作業が必要です。
そうしますとリンゴと違ってちょっと早めに剥いで追熟させて食べるのが美味しい。
いや、早めでもダメなんですよ。やっぱりこう収穫の時期がきっちりありまして、収穫適期に収穫して早いと追熟しないんですよ。遅いと一気に熟しちゃうんで、ちょうどいい時期に収穫するということです。
いろいろと難しいんですね。やっぱり美味しいものを作るっていうことは手間暇かかりますね。
そうですね、やっぱりこうなかなかこう思ったようにはできないんだけども、地元の試験場ではあるんで、データを見ながらでんぷんの消失等を見ながらこう収穫時期を決めてるんで、農家一斉に始まります。
はい、で現在はラフランスの収穫が始まったということです。さあ、それでは洋梨の美味しい食べ方について教えていただきたいんですが、やっぱり冷やした方が美味しいんでしょうか。
いや、いきなり冷やさずに、やっぱりこう常温にちょっと置いて、軸元の辺をちょっとこう触って、あ、ちょっと柔らかくなったなと思ったら、1日でも半日でもちょっと冷やして食べると、美味しいと思います。
買ってきてすぐに冷蔵庫に入れるのではなくて、様子を見ながらで、食べ頃になったら食べる前に冷蔵庫。
そうですね、やっぱりこう売ってるところでもうすでにこう追熟されて柔らかくなっていれば、 冷蔵庫へまっすぐでもいいと思いますけども、あ、硬いなと思ったらちょっとこうほっぽっておいて、まあ、日光が当たる場所はダメですけれどもあの普通の場所に置いてもらえればいいと思います。
はい、わかりました。そうしますとやっぱりあの買う時もこう農家さんと対面式でなんか話をしながら買うことができれば嬉しいですね、消費者としては。
まあ、それはそうですけども、なかなかスーパーさんでそうはいかないんで、やっぱりこう我々も、まあ、売る方としてもパンフレットでも一緒にあの、まあ、店頭に貼っていただくようにお願いして、あのちょっとこう黄ばみかかった頃があの食べ頃になってきます。はい、
黄ばみかかった頃が食べ頃ということですね。はい、ありがとうございました。洋梨のお話をいろいろと伺ってきたんですけれども、続いて今が旬のリンゴのお話をお願いいたします。現在収穫作業真っ盛りなのはどんな種類のリンゴなんでしょうか。
はい、今大体今日でこう収穫作業終わりなんですけれども、まあ、これ今も販売最盛期なんですけれども、あの八鷹と言いまして、まあ、和製富士というような形で、今出荷も販売も最盛期というところです。
この地域で作られているリンゴの種類、あの時期を追って教えていただきたいのですが、
まあ、なかなかこうたくさんあるんですけど、まあ、農協で扱っている主なものは、三叉、津軽、まあ、八鷹、トキ、シナノスイート、まあ、王林、まあ、そして富士、まあ、そういうものが主な品種です。
そうしますと三叉、津軽が一番最初ですか。
はい、三叉がやっぱり一番最初です。
その後が八鷹、今最盛期ですね。
そうですね、はい、はい、
でこれが過ぎるとシナノスイート、
はい、あのシナノスイートもあのもう始まってまして、4日の日からという受付しているんですけれども、まあ、最近あの台風というのこともあって農家さんちょっとこう色薄くても収穫された方いますけれども、まだ畑の方にはなってます。はい、
そして最後がリンゴの王様と言ってもよろしいでしょうか、富士になるわけですね。
はい、そうです。あの富士がやっぱり、あの全国でもあの秋田県の県南の富士はあの一番おいしいと言われていますので、あの皆さんに食べていただければと思っております。
富士が店頭に出回るのはいつぐらいになりますでしょうか。
やっぱり11月の、まあ、5日過ぎになると思います。うん、まあ、あのやっぱりこう自然災害非常に怖いわけなんだけども、やっぱりこう秋田県というのはこう全国の産地の中で、まあ、数パーセント 2-3% しかない産地なんで、そうなるとやっぱりこう味をきっちり乗せて収穫するというようなことで、そのギリギリを狙って収穫しています。
さ、佐藤さんもいろいろと作ってられるんですよね。
まあ、桃から始まりまして、まあ、西洋梨、それからリンゴとなります。はい、
それでは佐藤さんが最近食べた横手の美味しいミッケということで、横手の美味しいものを教えてください。
やっぱり昨日もちょっと食べましたけども、シナノスイートが美味しかったです。ちょっと柔らか気味の、まあ、歯触りがいい、果汁も多いという品種です。
はい、ありがとうございます。最後に一言、あの横手鎌倉 FM をお聞きの皆様にメッセージをお願いします。
はい、まあ、11月3日、まあ、旧平岡町ですけれども、ユップルの味覚祭りというものがありまして、リンゴの皮むきなどあのたくさんのこう催しもありますし、まあ、餅巻きとかもありますし、さまざまありますので、模擬トレインなどあるので、10時からです。11月3日これは変わりませんので、たくさんの人に来てください。
JA 秋田ふるさとりんご部会部会長の佐藤光さんでした。佐藤さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
横手のおいしいみっけ、リポーターは横手鎌倉 FM 高橋香織でした。この番組は横手市の提供でお送りしました。
新米の時期来た。
待ってました、横手の美味しいお米。
どうやって食べる？シンプルにおにぎり？
芋の子汁と一緒に食べるのもいいよね。
栗ご飯とか炊き込みご飯もいいよね。
そういえばこの前ネットでキノコと甘栗のピラフってレシピ見つけた。
美味しそうじゃん。じゃ、作ってみて。よろしく。
みんなで横手の美味しいを食べよう。横手市農業ブランド創造課では地産地消を応援するチームプラスワイの会員を募集中。 会員になって地産地消の取り組みを宣言しよう。詳しくは食と農からのまちづくりホームページを見てね。きのこと甘栗のピラフのレシピも載ってるよ。